皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年4月15日にミンフィーネットで発表された師父の説法ビデオの第2項を見て弟の天目が開いたという内容です。それではお聞きください。師父の説法ビデオの第2項を見て弟の天目が開いた。文、中国のダーファーでし。ある朝、3番目の弟から突然電話がかかってきました。片方の目が見えなくなった。もう一方の目もぼやけてよく見えない。目の診察を受けに行くつもりだ。彼とはこの20年以上ほとんど連絡を取っていませんでした。そんな彼からの突然の電話に私はすぐに思いました。彼の縁がついに巡ってきた。これはファールンゴンについて伝える絶好の機会だ。弟はもともと中国共産党を中共がいわゆる次世代幹部として育成していた幹部の一人でした。彼はかつて国有企業の邪悪な共産党の規律委員会書記を務めていました。中共がファールンゴンを弾圧し始めた後、彼自身は直接迫害に加担しなかったものの、私と関係があったため610弁公室の職員に自宅を捜索されたことがありました。それ以来連座を恐れ、私たち家族とは距離を置くようになりました。私がファールンゴンは良いものだと話そうとしても彼ははぐらかし、参拝を進めても拒否していました。さらには私たちが母に見せようとしたシェンユンの DVD を家政婦に命じて破棄させるほどでした。おそらくその報いを受けたのかもしれません。その後彼は原因不明の病気にかかり、一時は命を落としかけました。さらに彼の勤めていた国有企業が民営化される際に国家の財産を不正に私有化したとされました。その影響で彼自身も不当な扱いを受け、長年にわたって労働者の陳情を支援し続けました。こうした事実を目の当たりにするうちに、彼は中共の偽り、悪、闘争、欺瞞の本質をはっきりと理解するようになりました。十数年ぶりに再会した弟の姿に私は言葉を失いました。かつて力強く活力に満ちていた彼は、今やすっかり老け込み、精神的にも衰えていました。肌は灰色がかり、覇気がなく、まるで別人のようでした。しかし、最も私の心を揺さぶったのは彼の目でした。その目には、かつての鋭い光はなく、代わりに深い悲しみと何かを必死に求めるような切実な思いが宿っていました。私はすぐに悟りました。彼は救いを求めているのです。弟が家に戻ると、私はすぐに彼にファールンゴンについて伝え始めました。師父の説法、なぜ人類が存在するのか、なぜ衆生を救い再度するのか、を読み上げる動画を流しました。彼は目がよく見えないと言いながらも拒否することはありませんでした。むしろ静かに画面を見つめ耳を傾けていました。夜、私たちが座禅を始めると私は弟にも勧めました。一緒に座ってみない？と言うと彼は少し迷った後、やってみると言いました。彼は足を完全に組むことはできませんでしたが、片足を乗せる組み方で座り、私たちと一緒に1時間静かに座禅していました。数日後、私が座禅を連行する際に現れたある状態を話していたとき、弟が驚くべきことを打ち明けました。初めて一緒に座禅したとき、 体が完全に静止した状態に入り動けなくなった。手も足も消えてなくなったように感じた。翌日私は彼に一緒にジュアンファールンを読もうと勧めると、彼は目が見えないというので、私はでは主婦の講習での説法ビデオを見ようと提案し、彼は同意しました。主婦の説法ビデオ第2項を見終えた時、彼は驚いた様子で言いました。たくさんのものが見えるようになった。他の空間の生命が見える。さらに彼は話し続けました。ある時空中で神々が演奏していて、しかもその楽器の中には人間界には存在しないものもあった。音楽はとても美しく心に響くものだった。主婦の説法を数回聞くうちに、弟は見たいと思ったものが次々と見えるようになりました。説法の映像を見ているとき、彼は驚いたように話しました。主婦は空中に座って説法をしておられ、その周囲には幾重にも重なる生命が効いている。そして主婦の説法の机の下にある扉から、数えきれないほどの様々な衣装をまとった神々が次々と現れてくるのが見えた。ある時彼は娘の姿を見てみたいと思いました。すると目の前に現れたのは純白の大きな鳳凰だったそうです。もしかすると娘のある次元での姿なのかもしれないと彼は話しました。また彼は主婦と心の中で対話し、やはり病院で目の再検査を受けてみたいのですがと尋ねたそうです。すると主婦は何も言わず、ただ手を軽く振り、弟は、これは病院に行くことを主婦が許可してくださったと解釈していました。しかし娘は、違うよ、主婦は許可したのではなく、あなたに悟るよう促しているのよと言いました。それでも彼は、どちらにせよ医師との約束だから行くべきだと考えました。私たちは彼の意思を尊重し、引き止めることはしませんでした。そして病院から戻った彼は検査結果を教えてくれました。右目は依然として見えなかった。でも左目の視力が 0.2 まで回復していた。彼が主婦の説法ビデオを見始めると、病気のない軽やかな体調を感じるようになり、長年の便秘症状もほぼ改善されました。彼の変化を見て私は驚きました。顔色が赤みを帯び、肌もきめ細かくて柔らかくなり、毎日自撮りした写真を娘に送ると、父親の変化を見た娘は、彼が毎日変わるのを見てとても驚いていました。その後、弟も自ら中教の邪悪組織を脱退し、毎日私たちと一緒に主婦の説法ビデオを見ており、自分でも主婦の録音説法を聞くようになりました。主婦の説法ビデオを3回見終わると、彼は帰ることを決めました。彼はダーファーを修練することがすでに後半生の主な目的であり、ダーファーを得るのは遅すぎたかもしれないが、それでも精進して着実に修練し、師父の弟子になると言っていました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。